77.1
ミタのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM ミサヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。1月19日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、素敵な声から始まったと思いますけれども今週もどうぞよろしくお願いします。まずはですね、映画の上映会のお知らせから参りたいと思います。第10回シーハットシネマ、大スクリーン&高音質で楽しむ名作映画、こちらがですね、1月27日の土曜日にシーハット大村の桜ホールで開催されます。上映作品なんですけれども、2本上映されるんですね。まず午前中11時から上映されるのがミセス・ハリス・パリへ行く、そして午後14時30分からはザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービーが上映されます。そしてですね、まあ、こちらのですね、ミセス・ハリス・パリへ行く、こちらのですね、上映前の解説を私がまた担当させていただくことになりました。ぜひですね、お時間ある方、シーハット大村に遊びに来ていただいて、私の解説も聞いていただいて、そしてですね、素敵な映画2本楽しんでいただけたらなと思います。こちらですね、一作品の鑑賞券、大人一般800円、そして高校生以下の方が500円になっています。チケットはですね、ただいま発売中で、シーハット大村の窓口インターネットにて発売されておりますので、詳しい情報はシーハット大村のホームページをご覧ください。当日ですね、小川内清隆さんによる映画のパンフレットですね、解説パンフレットも配布しますので、こちらもですね、ぜひ楽しみにご来場ください。で、こちらの解説パンフレットもミセス・ハリス・パリへ行くのみですので、こちらですね、ぜひミセス・ハリス・パリへ行くにいらっしゃって、パンフレットもゲットしてくださいね。どうぞよろしくお願いします。さあ、今週も素敵な作品、早速ご紹介していきたいと思います。緑の夜、苦難に満ちた過去から逃れるために中国を離れ、韓国で抑圧された生活を送る人社。保安検査場での仕事中にミステリアスなオーラを放つ緑色の髪の女性と知り合った彼女は、その出会いを本能的に危険だと感じながらも、ふとしたことから危険で非合法な闇の世界へと足を踏み入れていくという、監督は長編デビュー作サマーブラーで世界的に高く評価されたハン・シュアイがメガホンを取っています。キャストは人社を X-Men フューチャー&パストなどハリウッド作品でも活躍する中国の人気俳優のファン・ビンビン、緑の髪の女性をベイビーブローカーのイ・ジェヨンが務めています。2人の女性の逃避行を描いたドラマで、どこかですね、ミステリアスで、それでいてなんか心にね、ずっと重いものを感じました。まあ、ファン・ビンビンとイ・ジェヨン、まあ、この2人なんですけれども、すっごく演技がよくって引き込まれちゃったんですよね、もう2人の演技に。ただですね、ラストについていろんな意見が出るんじゃないかなとも感じたんですよ。なので、この作品のラスト、皆さんはどう思いますかってこう聞きたくなってしまうような気分なんですよね。なので、もしどなたかと見に行った後に、ちょっと映画を見た後にお茶しながら、ねえねえ、ちょっとラストはさーなんていう話で盛り上がるかもしれませんよ。ぜひスクリーンでお楽しみください。 緑の夜、こちらは全国順次公開中ですが、長崎ではまだ公開決まっておりません。九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はイルボーロ in 清水寺京都世界遺産ライブ。イタリアの人気オーディション番組をきっかけにボーカルユニットを結成し、当時14歳15歳という若さで芳醇な歌声を披露し、多くの人々を驚かせたイルボーロ。アメリカの名門レーベルゲフィンレコードとイタリア人グループとして初めて直接契約をし、三大テネオロの一人プラシド・ドミンゴとの共演を果たすなど実力も兼ね備えています。その甘美な歌声と深い表現力によって生み出される美しいハーモニーで世界中を魅了するイルボーロは、2016年にイタリア・フィレンツェのサンタクローチェ広場で、2019年には南イタリアのマテーラと世界遺産を巡るライブを行っていて、人類共通の財産である神秘的な世界遺産とイルボーロの圧巻の歌唱力とが融合し、多くの観客を魅了し大好評を博したライブシリーズ。もうこのライブシリーズを受け、アジア、日本の世界遺産でもライブができないかとプロジェクトが結成され、様々な検討、調整を得て、国宝でもある京都清水寺がアジア初の会場として選ばれたそうです。まあ、2022年の夏、コロナ禍で無観客で行われた清水寺でのこのライブの模様をスクリーンで楽しめるっていう今回の作品なんですけれども、日本のこう幻想的な風景の中でのライブ、もう本当にですね素晴らしかったんですよ。生で見るともっと感動的なこう印象も受けるんでしょうけど、まあ、スクリーンでも十分その世界観をね堪能できると思いました。イルボーロのこう歌声と京都のあの美しいこう日本ならではの景色、本当にねもう素晴らしいコラボレーションでした。ぜひこの機会で大きなスクリーンでお楽しみください。イルボーロ in 清水寺京都世界遺産ライブ、こちらは全国順次公開中ですが、こちらもまだ長崎では公開決まっておりません。九州では福岡の中洲太陽劇場で公開されます。詳しい上映館などは公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。僕らの世界が交わるまで。 DV シェルターを運営する母エブリンとネットのライブ配信で人気の高校生の息子のジー、社会奉仕に身を捧げる母親と自分のフォロワーのことしか頭にない Z 世代の息子は、今やお互いのことを分かり合えない状態なんです。しかしそんな彼らの日常にちょっとした変化が訪れます。それはそれぞれないものねだりの相手に惹かれ、空回りの瞑想を続ける親子そっくりの姿でした。親子の間のジェネレーションギャップや理想と現実の食い違い、母と息子それぞれの失敗を得てたどり着くお互いへの思いとは、というソーシャルネットワーク、ゾンビランドシリーズなどの俳優ジェシー・アイゼンバーグが長編初メガホンを取ったヒューマンドラマで、アイゼンバーグ監督がオーディオブック向けに制作したラジオドラマをもとに自ら脚本を手掛けています。さらにアイゼンバーグの盟友でもある女優のエマ・ストーンがプロデュースを務めているということでも話題の作品なんです。キャストは母エブリンをアリスのままでのジュリアン・ムーア、息子ジギーをドラマストレンジャーシングス未知の世界シリーズのフィン・ウルフ・ハードが演じています。母と息子、まあ、きっとジギーと同じ年頃の息子さんを持つお母さんが見ると共感する部分とかもねあるんじゃないかななんて思いながら私この作品見てました。そしてですね、ジュリアン・ムーアとフィン・ウルフ・ハードのこの親子の役、これがねなかなかね良かったんですよ。ぜひこのお二人にも注目してみてください。 僕らの世界が交わるまで、こちらは1月26日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。続いての作品はゴールデンカムイ。日露戦争で不死身の杉本と称された杉本佐一は、戦後の北海道で一攫千金を狙い砂金取りをしていました。ある日、杉本はアイヌの金塊と隠し場所の手がかりをつかみ、そのありかを入れ墨に記した囚人の存在を知ります。金塊を見つけさすため動き始めた杉本は、野生のヒグマに襲われたところをアイヌの少女アシリパに命を救われます。金塊を奪った男に父親を殺されていたアシリパは、その仇を討つため杉本と行動を共にすることに、という野田悟さんの大ヒット漫画を実写映画化した作品で、ハイ&ローシリーズの久保重明監督がメガホンを取り、キングダムシリーズの黒岩勉さんが脚本を手掛けた作品です。キャストは杉本をキングダムシリーズでもおなじみの山崎賢人さん、アシリッパを山田杏奈さんが務めるほか、前田郷敦さん、工藤飛鳥さん、玉木宏さん、舘ひろしさんなど豪華キャストが個性豊かなキャラクターを演じているところも見どころの一つになっています。私ですね、原作の漫画読んでないんですけれども、それでも十分楽しめました。というかですね、もう早く続きが見たいとも思ってるんですよ。まあ、キングダムと同じぐらい続きがこう楽しみなシリーズになりました。そしてですね、これ原作ちょっとね気になるので読んでみたいなとも思いました。原作知ってる友達が原作もめちゃくちゃ面白いって言ったんですよ。なのでそんなこと聞くとますます読みたくなりますよね。そしてキャストの皆さん、一癖も二癖もあるキャラクターを演じてらっしゃるので、ここはですね、漫画を読んでると、うわーそのものだ、そっくりだとかこう感じるんでしょうね。アクション満載で迫力のある物語、ぜひこちら大きなスクリーンでお楽しみください。ゴールデンカムイ、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。続いての作品はサン・セバスチャンへようこそ。ニューヨークの大学の映画学を専門とする教授で、売れない作家のモート・リフキンは、有名なフランス人監督フィリップの広報を担当している妻のスーに同行して、サン・セバスチャン映画祭にやってきます。リフキンはいつも楽しそうな妻とフィリップの浮気を疑い、ストレスに苛まれ診療所に行く羽目に。そこで人柄も容姿も魅力的な医師ジョーと巡り合い、浮気癖のある芸術家の夫との結婚生活に悩む彼女に恋心を抱き始めるが、という、ウッディ・アレン監督待望の最新作にして集大成、映画と美食の街サン・セバスチャン映画祭を舞台に繰り広げる映画愛あふれるロマンティックコメディがいよいよスクリーンに登場です。主人公モートにはウッディ・アレン作品常連のウォーレス・ショーンが務めるほか、ジーナ・ガーション、エレナ・アナやルイ・ガレルなどが出演しています。まあ、本当にですね、ウッディ・アレンの映画愛あふれる作品だなと感じたんですよ。まあ、ところどころに登場するクラシック映画のオマージュがなんともいい感じで、またそこにですね、センスの良さもねすごく感じたんですよね。まあ、音楽も良くて、あとですね、日本の作品のことも出てきたりして、映画好きにはね嬉しい一本じゃないかななんて思いました。まあ、くすっと笑えるウッディ作品面白かったです。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。サン・セバスチャンへようこそ、こちらは全国順次公開中で、長崎では2月9日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひお楽しみください。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。セマティックエラーザムービー、 韓国の動画配信サービスワッチャーで配信されるや、主演2人のケミに沼落ちする人が続出。社会現象を巻き起こし、韓国 BL の歴史を塗り替えた、全てが正反対な2人の予測不能な恋を描いた青春 BL ドラマ、セマンティックエラーの劇場版、セマンティックエラー・ザ・ムービーが前編後編の2部作で、前編がただいま公開中、後編が1月26日の金曜日からいよいよ日本公開されます。まあ、原作は韓国電子書籍プラットフォームリリーブックスで2018年 BL 小説大賞を受賞したセマンティックエラー。韓国動画配信サービスワッチャーで実写オリジナルドラマが制作され、2022年2月配信初日からトップランキングにて1位、その後8週連続1位、映画ドラマのレビューサイトワッチャーペディアのレビューには絶賛する投稿が相次ぎ、平均評価5点満点中の 4.5 点を獲得するなど、爆発的な人気でハマる人が続出。一大シンドロームを巻き起こし、ついには劇場での公開を果たす。そしてですね、先立って招待された第26回プチョン国際ファンタスティック映画祭では、チケット予約開始から1分で全上映分が売り切れとなる凄まじい収穫力を見せ、賞レースでもその年の話題をさらい、さらに中国ウェイボートレンド1位記録、台湾日本でも大ヒットし、日本ではワッチャジャパン12週連続1位獲得、世界中の BL ファンの間で熱狂を呼んでいます。狭エラの勢いはとどまることなく、短編アニメ、ウェブコミック、オーディオドラマが展開され、超絶人気コンテンツへと成長したという話題の作品なんですけれども、私ですね、すいません、もうドラマも知らなくて、もうもちろんドラマも見てなかったんですけれども、これですね、試写で初めてこのセマンティックエラー見たんですけど、なかなか見やすくてね、面白かったです。きっとですね、ファンの方は主演のお二人にこうキュンキュンしながらこう見るんでしょうね。なんか私も見ながらなんかちょっとニヤニヤしてしまいました。ぜひこの機会に大きなスクリーンでお楽しみいただきたいと思います。セマンティックエラーザームービー、ただいま前編が公開中で、後編が1月26日の金曜日から公開になります。残念ながら今のところ長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡のユナイテッドシネマ鳥安久山で公開されます。上映館など詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーはセレストのアルバム Not Your Muse より、セレステで Tell Me Something I Don't Know を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。